それでは本日のメッセージの箇所をお読みしたいと思います。ローマ人への手紙12章の1節から2節です。ローマ人への手紙の12章の1節から2節をお読みいたします。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。それでは本日はこの箇所から、神に喜ばれる礼拝のテーマで鴨下牧師よりメッセージをいただきます。
イースターおめでとうございます。主がよみがえってくださったこの日に皆さんと顔を合わせて礼拝をすることができることを主にあって感謝いたします。今日はこの前に聖餐の準備がされておりますけれども、この説教の後で聖餐のお祝いをいたします。4月の第一手術の礼拝の時に聖餐をいたしました。先週の金曜日の聖金曜日と呼ばれる受難日の礼拝の時にも聖餐式をいたしました。そして今日のイースターの礼拝でも聖餐式をいたします。1ヶ月に3回も聖餐式をするということで驚かれる方もあるかもしれません。本当なら毎週してもいいと思っているわけですけれども、今日も私たちはこの聖餐の食卓に招かれております。私たちは毎週の日曜日に礼拝を捧げていますけれども、この礼拝も聖書に記されていた礼拝を考えると随分と形が変わってきました。先ほども申命記の第12章を読んでいただきました。そこに書かれているのも旧約聖書の時代の礼拝の一つの姿です。聖書の最初に出てくる礼拝は創世記に記されております。そこで祭壇を作りまして、神様に動物の犠牲を捧げて火で焼いて、お供えをする、捧げ物をする、それが最初の礼拝の形でした。その後出エジプトの頃になりますと、イスラエルの人たちは幕屋と呼ばれるものを作ります。その幕屋、天幕の中でやはり犠牲を捧げて神様にお供えをするということで礼拝を捧げたわけです。ところがイスラエルの人々がその後あまりにも神様に敵対をしてしまいまして、イスラエルの国は滅亡してしまいました。その頃は幕屋の代わりに神殿というものが作られて、神殿で礼拝を捧げていたわけですけれども、その神殿も崩壊してしまいます。そうやって近隣の国々にイスラエルの国が支配されるようになりますと、イスラエルの人々は世界中に散らされていってしまいました。そこでどうしたのかというと、散り散りに散らされていったイスラエルの人たちは 自分たちで会堂と呼ばれるところ、シナゴーグと呼ばれるところを作って、そこで聖書の教えを聞くということを安息日にし始めます。そしてイースターの出来事が起こります。その後から教会が生まれていきます。イスラエルの人たちだけではない、異邦人の人たちも神様の民となって礼拝をするようになります。どういうふうに礼拝をしたかというと、この聖餐を囲んでパンとブドウ酒をいただく、そのことをするために主がよみがえられた日曜日に教会に集まって礼拝を捧げるという習慣が始まっていきます。もうこれは何百年も、1400年1500年と続いていきました。そこでプロテスタントの教会が誕生します。プロテスタントの教会が誕生しますと、いつの間にか聖餐式が礼拝だったのに、御言葉を聞く、教会で聖書のお話を聞く、それが礼拝だというふうに形が変わっていってしまいます。まあ、これは宗教改革者ルターが言い出したことでもあるんですけれども、ルターはそれまでカトリック教会が7つのサクラメント、典礼と呼んでいた、まあ、礼拝に準ずるというもの、まあ、そういう儀式がたくさんありますけれども、その7つの典礼のうちの2つだけが大事だというふうにルターは言いました。それが洗礼式をすることと聖餐式をすることです。ところがプロテスタント教会は聖餐式をすることが大事だと言っていたのに、聖餐式をしない礼拝というのが、まあ、普通になっていったわけです。まあ、実はこの宗教改革をしたルターもまたカルバンも毎週その頃は聖餐式を行っていたわけです。ところが改革派教会の中からツイングリーという、まあ、指導者が出てきます。このツイングリーという人は、カトリックの人たちは徳を高めに行くために毎週できるだけたくさん教会に行って礼拝をした方が徳がどんどんたまるというふうに考えていたわけですけれども、プロテスタントの教会では徳がたまるという考え方はもう持っていません。洗礼式をすればするほど徳がたまるという考えもなくなっていきました。洗礼は記念なので、象徴なので、毎週やらなくてもいい、月に一遍だけやればいいというふうに考えるようになっていきます。まあ、それでプロテスタントの教会のほとんどの教会は第一週の礼拝に聖餐式をして、その後は、まあ、聖餐式をしない礼拝というのが生まれていったわけです。けれどもそうすると、私たちが普段やっている聖餐式のない礼拝とは一体何かということになります。宗教改革者のルターは教会のバビロン捕囚という本の中でこんなことを言いました。キリストに預かるのが礼拝である。キリストに預かるのが典礼である。そのキリストに預かるのは洗礼と聖餐だと言ったんですけれども、このキリストに預かるというこのキリストとは神の言葉のことだとルターが言いました。プロテスタントの教会は自分たちがやっている礼拝のことをあまりこうちゃんと位置づけをしてきてはいないわけですけれども、このルターが言ったこの言葉は非常に大切な意味があります。御言葉を聞く礼拝、御言葉を聞くことによって私たちは神の言葉に預かる、キリストに預かることができる。だから聖餐式をしなくてもそこで私たちはキリストをいただくことができるので礼拝になるんだという考え方が、まあ、本当は毎週の礼拝の考え方のベースになっていなければならないわけです。なぜこういう話を 今日の礼拝の説教でしたかということですが、今日は私たちに与えられているローマ人への手紙の第12章の1節と2節を読みました。この12章からパウロはいよいよキリスト者クリスチャンたちの具体的な生き方の話をしていきます。そこでパウロが最初に語っているのが礼拝ということなのです。礼拝というのは聖書の話を聞くというふうに思うかもしれませんけれども、そういうふうに考えてしまうと私たちの具体的な毎日の生活がまるで見当違いなものになりかねません。パウロはこの11章の終わりまでのところで、人間は自分の行う行為によって自分を正当化することはできない、人間はみんな罪人であると語ってきました。どんなに良い行いをしても、どれほど徳をたくさん積んだとしても、それで人間が良い人間になったわけではない。人間はもともと罪人であるということをずっと語ってきました。自分の努力で、自分のした行いで義である、私は正しいのだということはできません。それで神はそのような罪人である人間を救うために、神の御子であるイエス・キリストを十字架に貼り付けにして殺しました。人間の心の中にある罪というのは、神の御子である主イエスを十字架につけて殺さなければならないほど大きい。私たちはそれほどどうしようもないほど罪人なのだということを神はお示しになりました。そしてその主イエスは3日目によみがえりました。復活されたのです。今日はそのことをお祝いする日です。こうして私たちの身代わりになって死んでくださった主イエスによって、私たちに命が与えられるようになりました。復活の命をいただいて、私たちは新しく生きることができる、そういう希望を持つことができるようになったのです。12章の1節でですからとあります。このですからという言葉の中にはそれだけの意味が含まれているわけです。このイースターを経て、私たちは新しく生きることができるようになりました。ですから、兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。それがこの一節に記されています。神の憐れみによって救われた私たちにパウロはおすすめします。このおすすめするというのが具体的な教えのことです。何をおすすめするのか、何を具体的に言っているのか、その中身はあなた方の体を捧げなさいというのがこのおすすめの内容です。自分の体を捧げることが礼拝ですよと言っているんです。礼拝というのは聞くことだと思っていると、大きな間違いになってしまいます。聞くことは受け身の行為です。自分が受け取ること、もらうことです。前にこういう話がを聞いたことがあって、教会でこの後献金を回します。献金というのはお金のある人があそこに入れて、お金のない人はあそこからもらえばいいと思っていた方があるそうです。あ、草見の教会ではないですよ。 教会というのは礼拝というのはもらうところなので、御言葉をもらってお金をもらって帰っていくというですね、そういうふうに思っていた方があったやつ、もし皆さんがそう思っているのならぜひちょっと気をつけていただきたいんですが、もらうだけではなくて私たち自身を捧げていくというのが礼拝なんだということをパウロがここで言っています。自分を捧げるというのは積極的に応答していくということです。実はこの礼拝という言葉はギリシャ語でラトレイアと言います。このラトレイアという言葉はラオスという言葉とそしてエルゴンという言葉をくっつけてできた、合成語です。ラオスというのは民という意味です。エルゴンというのは奉仕するという意味です。つまり礼拝というのは民がする奉仕という意味がそこにあるわけです。それが礼拝の中身です。旧約聖書の時代に人々が礼拝を捧げたとき、人々はお供え物を持っていきました。最初に神様から恵みをたくさんいただいたので、その恵みに対して自分自身を捧げる、応答するという意味でそのお供えを持っていって礼拝を捧げました。それが礼拝だったわけです。日本語の漢字を書いてもそうです。礼を持って拝むというふうに書かれています。心を込めて神様を敬うこと、拝むこと、それが礼拝だと、日本語の漢字にも表されているわけで、もらうということではなくて自分自身から応答していくというのが礼拝の持っている大切な意味です。応答をするということはその前に神様からたくさん恵みの御業をいただいているということになります。それがキリストに預かること、御言葉を聞くこともそうです。キリストをたくさん私たちはいただいていて、そのいただいたキリストに対して私たちが応答していくこと、捧げ物をしていくこと、このキリストをいただく、それを先行する神の恵みなんていう言い方をします。先に神様が恵みを私たちにくださった、そしてその恵みの中身がキリストの十字架とよみがえり復活です。このキリストをいただくこと、このキリストに預かること、それが典礼礼拝のまず意味しているところです。キリストをいただいたので私たちも心からこの神様にお返しをする、これが礼拝です。ではどういうふうにお返しをするのか、私たちの体をお供え物として捧げなさいというふうに書いてあるんですが、そこに3つの言葉がついています。神に喜ばれるという言葉と、聖なるという言葉と、生きたという言葉です。この3つの中身について少し考えてみたいと思います。神に喜ばれるというのは、旧約聖書の中で神様にお捧げ物をした時に神様が求められたものは、その神様に喜ばれる捧げ物でした。それは傷のないものを捧げましょう、ウイゴを捧げましょう、そうすることによって神様を喜んでくださるというふうに書かれていたわけです。形式的に動物を殺すことを神様は求めてはおられませんでした。そこで求めておられたのは心からということです。つまり形が大事なのではなくて、神様は私たちの心を求めておられるということです。その次に聖なるとあります。この聖なると言われるともう私たちはほとんどダメなような気がするんですが、これはいわゆる汚れがないとか純粋である、ピュアであるという、そういう意味ではありません。神様にお捧げをしたものがその時点で聖なるものになるのです。つまり聖なるというのは神様のものとするということです。 そして3つ目の生きたというのは、死んだ生贄を捧げるのではなくて、生きている命があるということです。この3つのことをまとめて考えると、つまり私たち自身の生活を心から全てを神様にお委ねして、神様にお任せする、そういうふうにして生きていくのだということになります。私たちの生活そのものが神様への応答であり礼拝なのだということになるのです。これが神の民の奉仕であり礼拝です。ということは、日曜日に教会に来るということだけではなくて、私たちの毎日の生活そのものが神様への応答であり神様への礼拝になるのだということをパウロはここで語っているんです。先ほども言いましたけれども、まず奉仕をするというのは、神様の方からまず私たちに奉仕をしてくださいました。神様の奉仕があって、私たちに自分を捧げて十字架にかかってくださって、よみがえってくださったという神様の奉仕があって、私たちもその神様に奉仕をする。神様の私たちへの奉仕というのは、まさに神様が喜ばれる聖なる生きた供え物として、主イエスを私たちにプレゼントとしてくださった、私たちへの供え物としてくださった、それが神がまず私たちにしてくださった奉仕の御業です。それが主イエスの十字架です。そしてこの主イエスの命をいただいた私たちは、今度は私たちの命をもって、私たちの生活をもって神様にお返しをしていく、それが神様がしてくださった奉仕に対する私たちのふさわしい礼拝になるというんです。神様のしてくださった恵みにお応えして生きる、私たちに奉仕してくださった神様に、今度は私たちが自分の全存在をかけて奉仕する、そのような礼拝を、そのような生活を私たちはいつも主に捧げていきたいのです。お祈りをいたします。あなたは私たちに全てを与えてくださいました。私たちに命を与えてくださいました。私たちが生きるあらゆる生活の環境をあなたは与えてくださいました。その中で私たちはいつも思い悩んだり悲しんだり苦しい経験をします。そして時には失敗をしたり、またあなたを悲しませたりする、そのような罪深いものであることを私たちはその生活の中でよく知っています。あなたはそのような私たちに神の御子である主イエスを与えてくださいました。私たちの命を支えるために、私たちがどんなに暗いところ、悲しいところ、辛いところに立たされていても、その私たちを下から支えてくださるために主イエスを私たちに与えてくださいました。主イエスのしてくださったその私たちへの奉仕の技を通して、私たちは支えられ守られて、なんとか生きることができます。主よ、あなたがそのように私たちに恵みを与えてくださいました。愛を与えてくださいました。どうかそれに応えて、私たちも私たちの生活をあなたにお捧げしていくことができますように、あなたが喜ぶ生き方をしていくことができますように、私たち自身の生活をあなたの前に神に喜ばれる生きた聖なるものとして捧げていくことができるように、どうぞ導いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。 アーメン。それでは引き続いて応答の賛美をしたいと思います。463番我が行く道を賛美しつつ、私たちの応答として私自身を捧げる思いを持って主の御前に捧げ物をしてまいりましょう。463番我が行く道、前節を賛美いたします。献身の祈りをそれぞれ黙祷を持って主の御前にお捧げいたしましょう。アーメン。祈りをそこまでとしていただきたいと思います。それでは LINE ライブによる礼拝の配信はそこまでとさせていただきます。それでは引き続いて聖賛を取り行わせていただきます。賛美歌21の78番、我が主よここに集い、一節を賛美いたしましょう。